高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週は東名高速の煽り運転の話をいたしました。その内容についてさらにまた今週続けてということになりますが、もう一度お話をしたいと思うことがあります。それはこの4人の死傷事故の裁判が裁判員裁判という形で行われたことについてどう考えたらいいだろうかという問題です。横浜地裁は危険運転致死傷罪の成立を認めました。危険運転致死、死亡が入りますと、これは裁判員裁判の対象事件となりまして、殺人事件だとなどと同じように裁判員が6人参加して裁判官と一緒に判決を下すと、こういう裁判手続きに入ります。神奈川県警が危険運転致死傷罪の成立を危ないと考え、過失運転致死傷の罪名で送致をした事案について、横浜地検は最高検などとも協議をした上、急遽追及する犯罪の罪名を危険運転致死傷罪に切り替えて起訴しました。危険運転致死傷罪であれば裁判員裁判になる、裁判員裁判であるということによって、あるいは重罰を科するということに道が開けるかもしれないと考えた、それは冒険でありまた挑戦であるというふうに私は思いました。で、実際その冒険や挑戦が裁判所によって受け入れられたということに結果的にはなりました。求刑は懲役23年、これに対して言い渡された判決は懲役18年でした。事件そのものは大変悲惨な、そしてまた悪質なと言いましょうか、悪辣なと言いましょうか、事件で、これを弁明擁護する言葉を私たちはそう簡単には用いることができません。しかしそのことと法律が本来予定した犯罪類型の中に当てはまるか当てはまらないかというのは、それは全く別に慎重に考えなければいけないという、そういういわば法適用のルールというものがあります。それを罪刑法定主義と言います。悪辣だから法律の解釈は適当でよい、そういう理屈はないのです。悪辣であるかどうかということと、本来その法律が予定した形の犯罪になっているかどうかということは、それは厳密に区分け、仕分けをして判断をしなければいけない。それは裁判員裁判という素人参加になれば、あるいはその限界といいましょうか、そのハードルは低くなるのではないかという期待を検察はかけたという、そういう可能性を私は推定しています。で、実際そしてそれに対して裁判所が答えた、裁判所がそう答えたというふうに言えるのは何かというと、裁判員が参加する前の公判前整理手続きの段階で裁判所は危険運転致死傷罪が成立する余地がないという判断をしていたにもかかわらず、現実に裁判が始まって裁判員が法壇に登場したところでこの判断がひっくり返ったからです。裁判所の法的見識のなさといいましょうか、法的見識の危うさに驚きもします。それほど自身の法律的な見識について確信が持てないのであれば、公判前整理手続きの中でそういうことを言ってはいけない。危険運転致死傷罪が成立する余地がないという考え方を明示していながら、それが公判が始まった段階で全く逆転をしてしまうという程度のものだということで、この裁判所のこの法的見地の薄弱さは いわば暴露された形になります。裁判所というのはこの程度のものだというように思わせたということがあります。少なくとも法律家の中でこの地裁の法律判断の適当さといいましょうか、中途半端さに対して批判する声が強くあるのは当たり前だというふうに私は思います。この事件では判断の一番コア中核にあるものは何かというと、4回にわたる妨害目的の運転行為があったということと、そしてこの2人の方の死亡と2人の方の怪我ということの間には因果関係が存在するというふうに言ったことでした。この因果関係というのは法律家の世界では相当因果関係という言葉を普通使うのですが、特に危険運転致死傷罪の場合には抽象的で曖昧な概念が多用されているために、その因果関係がきちんと認められなければいけないということについて特に厳しい意見が法律家の中にはあります。中途半端や曖昧ではいけないということです。それがこの程度でも因果関係があるというふうにされたというのが驚きです。もう少し具体的にお話をしますと、4回にわたる妨害目的のまとわりつきというんでしょうか、車に接近したり幅寄せをしたりして走ると、通常死亡事故や死傷事故が起きるかということについて、通常起きるであろうというふうに裁判所が判断したということです。通常起きるという言葉がつまり相当因果関係の存在とほぼ意味としては同じことになります。4回にわたる妨害目的の運転行動があると普通人は死んだり怪我したりするかということです。それは普通そうなるとは言えないだろうというのが私たちの相当因果関係論の常識です。しかし裁判所はそこで、いや通常起きるかもしれんぞと言ったわけです。でここに飛躍がある、そこに乱暴があるというふうに思われるということなんですね。さてその議論、さてその議論というのはどうでしょう。裁判員の皆さんによくわかるだろうか。失礼ながら相当因果関係というものがどういうものか、相当因果関係がない因果関係のことを条件的な因果関係などという言葉を法律家は使うのですが、条件的な因果関係というのも分かりにくい言葉ですが、まあ細い糸はつながってるかなという程度の時に使います。その細い糸がつながってるという程度のことでもいいというようなところにまで広げてよいのかという問題について、裁判員の皆さん方はそれはどう考えたらいいかということはよくわからないだろうと思います。法律的な判断ですから、わからなくてもそれは素人ですから当たり前ということになるんですけれども、わからないだろう。でそのわからないだろうというところで判断されることを検察が期待したということになるとすれば、それは法律家として到底許されることのできないその踏み外しがあるというふうに思いますし、それをまた受け入れた裁判所も法律家として許すことのできない踏み外しがあるというふうに言わざるを得ない。悪辣非道な行動であるということを批判するのは それは私もやぶさかではないのですけれども、そのことと、だからもって犯罪の認定というのは適当に広げてもいいということには決してならない。そういうこう乱暴な拡大解釈が許されるということになると、私たちは安心して日々生活することができないということにもなります。法律の判断はその時の都合で政治的にどうでも動かせるということになって、危険だというふうに言われている国があることは皆さん方もご承知だと思います。そういう行動をこの国もやっているということになりかねない。その判断の危険を私は強調したいというふうに思います。さて裁判員裁判というのは市民の声が反映して、そして 国家権力による暴走を市民がチェックするものだといったようなそういう裁判員用語論が多くあったことは皆さんご承知だろうと思います。最高裁法務省が裁判員裁判を推進しそこに警戒感を持たずに結果としてすれば良いことだというふうに応じたマスメディアであったり弁護士の団体日弁連であったりあるいは革新政党であったりそういうところがみんな一致していわば挙国一致でその結論を選択して国会の各会派どこも反対をすることなく成立した裁判員法でした。しかしそれの実際に裁判員制度がそして裁判員裁判がもたらした結果は今回の東名の煽り運転などによく示されている内容です。司法自身が司法の自滅を追求しそして限界などはそれほど厳格に考えることなく適当に考えていってもいいだろうという議論が巻き起こされる引き起こされるということになることを一体私たちは許していいのだろうかという気が強くします。煽り運転をどうやってなくしていくかということは大変重要な問題で、もっともっと真剣に考えなければいけない問題ですけれどもそれは法律の解釈を適当に拡大してやってもいいのだということには決してなるものではない。むしろそういう議論をすることの中から煽り運転を本当になくすためにはどうしたらいいのかという真剣な議論が後退をしてしまう恐れさえもある。そのように私は強く感じます。その懸念を皆さんにもご理解いただきたいというふうに思い先週に引き続いてまたこの煽り運転のとりわけ裁判員裁判との関係での問題点を考えてみました。今日はここまでにしましょう。